さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ちょっと寒い日が続いていますけれども、インディスターの皆さん大丈夫でしょうか。ということで始まりますのは、お届けするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、ということで、今週はこの3人で始めたいと思いますが、なんと、はい、久しぶりになるんですかね、ゲストの方をお迎えしております。はい、この番組でもたびたび話題にさせてもらっておりますが、この番組トラクターで聞いていただいているポッドキャストでございます。これを売りに、何年 ?3 年半頑張ってきたわけでございますが、そのトラクターで聞いてくださっているグッチさんがお越しいただいております。はい、グッチさんです。よろしくお願いします。
こんばんは、グッチでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかやっぱりね、はい、年上に見えるんだよね。
見える見てないけど。
いや、会うとね全然若いんですよ。
あ、そうか。
だけどこの、
はい、
声といい喋り方といい絶対年齢詐称でしょうっていう感じがするんです
けど、身の回りに年上の方しかいませんので。
ああ、そうなんだ。
10年間ほど下っ端をずっと続けておりました。
はい、またちょっとね、お仕事の話はまたただいまの方でもね、ちょっといろいろとお話を聞きたいなと思っているんですが、この間都内の方にね、お越しいただいて、というかもともとグッチさんの地元が宮城県、
はい、そうですね、
になるんですよね。今はどうなんですか、宮城県の方は雪降ってる、
まあ、あの降るとこと降らないとこもばらつきがあるんですけども、
うん、
まあ、最近はいつもよりは降ってるかなといったところですが、そのあたりはもう受けて。
あ、そうなん
ですか。はい、
うん、
まあ、もともと雪が少ない地域といえばそんなくらいの。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん、まあ、そこで、メインはお米を作られてるんでしたっけ。
はい、そうですね。
で、まあ、お野菜なんかもいろいろとチャレンジをされていると、
はい
いうことで、まあ、僕はねお会いした時にいろいろお話を聞いたんですが、まあ、ものすごくこう仕事を楽しんでいられる感じがしてね、すごく羨ましい感じがするんですけど、写真はどれぐらいになるんですか。もうなんかいろいろ、
もともとは10年ほどぐらい前に、
うん、
父親が昔使ってたっていうカビだらけのカメラを見つけまして、
うんうん、
でそれをあの、まあ、素人の頃にバラして掃除すりゃ使えんじゃねえかっていうことで、
うん、
あのレンズから何からバラバラにして であの拭けるとこは拭いて組み立て直したら、はい、あ、映るじゃんってことでやり始まったのが始まりです。
うん、すごいね。
まあ、はい、うん、年11年12年目ですか、今年は。大体このぐらい。
ごめん、何年目って。
あ、12年目ぐらいですね。
あ、そんななるんだ。
はい、
へえ、すごいね。全部バラしてもう一回組んでちゃんと写真が撮れる状態に戻せてるっていうのがすごいよね。
うん、まあ、たまたまでとだと思いますが、
はい、基本的には銀塩が多い。今 何台あるんですか。
ハーフサイズ1台と、あと、 ベビーロライっていう44のが一つと、
うんうん、
あと、まあ35ミリの、ニュー F1 が1台、
はい、
あとは、シノコが2台ですね。
おお、うん、すごい、はい、
シノコが2台もあるの？てかもう、はい、全部銀色っていうこと？
そうですね。あとあのデジタルカメラで、あのあとコンパクトデジタルカメラが1台あるくらいです。
うんうんうん、
はい、
いや今だ減塩がメインっていうのはすごいですね。
あ、まあデジカメあんまりボタンが多くてよくわからない。
でもバラして組んで撮れるようにしたぐらいなのにデジカメのボタンが多いからわかんないってなんかすごいいいですねその。そっか、じゃあ基本的には銀塩で撮られてて、はい、っていうことですよね。うん、いやこの番組はいつぐらいからでしたっけ？もう何年かになる？
気づいたら、ポッドキャストで写真関係のがあるって気づいたのがまだ一桁ぐらいの回数の時あたりですね。
はい、あ、じゃあ本当に最初期だ。
一桁台から聞いてくれてたの？
あ、はい、ずっと聞いてます。
あ、そうなんですか。
はい、
いやありがとうございます。それでちらっとそのお会いした時に聞いたんだけど、トラクターに iPod を吊る下げるためになんかフックをつけて、
はい、
ぶら下げて聞いてくださってるとい う, ことで、
はい、あの操作しやすいようにと、あの腕の届きやすい場所にフックをあの勝手につけました。しきりにあの親父がなんだこれはなんだこれはって気にかけていましたが、お前は触るなと。
ということでね、あのトラクターの中を改造して、この番組聞いてくださってるということでね。今週はそのね、ぐちさんが上京してくださった時に、お会いして、写真展の方に行ってまいりましたので、そのお話をしていきたいと思います。毎週木曜日配信のフィデオレ万歳、聞いてください。はい、ということで、まずは、ニコンサロン銀座、
はい、
行ってまいりまして、これ何のあれもなく、まあとりあえずソメイユさんに行ったんですけど、
はい、
ソメイユさんお休みで
お休みだったすいません。
なので、まあせっかくだからニコンちらっと覗いてみましょうかということで入ったんですが、これが僕はすごいヒットだったんですね。ヒットというかホームランというかすごい良かったんですよ。
はい、
メトロポリス東京画像っていうタイトルで、長めのアウトラインがタイトルなのかな。上村大輔さんってお見せするんだと思うんですけど、写真展がやっておりました。残念なことにね、1月5日から1月18日までだったのでもう終わってしまってるんですけども、まず一箇所これをグッチさんと一緒に見に行ったんですが、要は長め ていうか風景をアウトラインでとして捉えたらどうなんだっていうようなことで、東京の名所とかね、あと行事って言えばいいのかな、
はい、
そんなものをこういろんな、まあ、なんか見たことある絵っていう感じの写真がいっぱい並んでたんですよ、
はい、
で僕これ説明文とか読まずに最初ざーっと作品だけ見て回ってたんですけど、なんて言うんだろう、これは何のあれなんだろうって思うぐらいいろんな写真が並んでいて、で要はこう細かな部分は変わっていくけども、こうアウトラインで見るとこう細かい部分は変わってても変わらずある風景みたいな、そんなような感じの説明があったんですが、絵的にすごい綺麗だったっていうのもあるんですけど、プリントがねなんかすごい緻密で綺麗だったんですよ。でこれどういう風にしてんだろうとか思ってすごい気になるぐらいなんかすごい綺麗なプリントでね、
はい、
ちょっと小関さんに見てもらって解説をしてもらいたかったんですけ
どなんかね終了寸前ぐらいだったんですね、私も釣り切
れなかった僕がもしあれなら見に行ってくれないかなと思って書いたのが2日ぐらい前くらい
で、終了2日前とか、
そんなの
あらそれはちょっと無理っす
ね忙しい時だったからね、なんですけど、はい、これすごいね、その風景の捉え方自体もこの何て言うんだろ こう河原の風景というか、こうどっかで見たことある絵なんで、なんかすごい変わった構図とかっていうんではないんですけど、すごくこう絵になる構図というか、ですごく色も綺麗だったし、すごくなんかどの作品もあってこうじっくり見たくなるような、でよく見るとすごく描写が緻密で、これ大判かなんかで撮ってるのかなっていうぐらいな感じの、
フィルムとかデジタルとか
でそこら辺も書いてなかったと思うんですよね。だからよく分かんなくて、
まあ、で多分フィルムなのかもしれないですね、そこまで緻密なんだったら。
グッチさんどうでしたこれご覧になって。
まあそもそも写真展とかそういったものに足を運ぶことが数少なかったんですが、なんていうんですかね、こう入ってすぐにわーって思えるのはなんか久々な感じがしました。
は
い、でまず1枚目にあったラジオ体操 の, ような集団で、腕を上げている写真なんか、なんか最初に目に入ってくる場所にはすごいインパクトがあったかなっていう感じがしました。なんかその場にいるような感じがするような写真と言いますか、なかなか片田舎の方の写真展では見れない、やっぱいいですな都会はと思いながら見ていました。はい、
なんかねすごく色も綺麗だったような気がするんですよね。発色は綺麗って言えばいいのかな。すごい緻密でしたよね。
そうですね。なんか、中身の細かいところちょっと忘れましたけど、赤いネオン、なんか丸いネオンが映ってるやつとかが、すごい、目を引く色をしてて、なんか、遠くで見たらいいんだか、近くで見たらいいんだか、はい。でも、パッと遠くからパッと見ても、すごいなんかそこに長くいたくなるような感じの、写真が多かった
です。なんかねこう、まあ、そのラジオ体操みたいなのもありましたし、相撲のなんか土俵入りするなんか儀式みたいな儀式っていうの、ああいうのとか、要はそこに立ってる人は、ね、毎年それぞれ違ったりするんだけど、見た目には まあ、変わんないよねっていう、そういう意味でのアウトラインみたいなことだと思うんですけど、だからなんか、あ、これなんかの時に見たことあるし風景だよねっていうような写真が多かったんですけどね、そういうものの捉え方も面白かったし、こうなんて言うんだろう、それだけまあいろんなバラエティに富んだ写真っていうのかな、まあその長めのアウトラインっていうことでの共通項は後で分かったんですけど、本当に単純に見ていくといろんな写真が見れて楽しめるっていうのもあるし、一つ一つがすごい綺麗だったりっていうのもあったし、これはすごく面白い写真展だったので、すごいもう一回どこで巡回するんだったら見たいなと思ったんですけど、残念ながら今現在ニッポンさんのページを見ていると、予定がなかったので、ちょっと残念かなというね。またね、なんか新宿かなんかでまたやるんだったらもう一回見たいなっていう感じがしたんですけど、ちょっと今の現在は予定がなかった。
あれ、他の大阪とかでは予定ないんですね。
見た限りでは出てなかったですね。だからもう先にやってたのかもしれないですけど、大概銀座スタートで他回っていく感じなの？
そう、なんか2点やる場合は銀座大阪って飛ぶのが多い気がします
ね。この間見た限りではその後の予定が入っていなかったので、ちょっと残念なんですけどね。すごい良かったので、またどこかで、この方の写真展があったら見てみたいなという感じがしました、ね、ちょっとぜひ綺麗なプリントを見たい方はこの、上村大輔さん、お名前覚えておくといいかと思います。で、もう一つが、リコーリングキューブで、これは、はい、キニチュア別といいますか、去年のお話になるんですが、スノーさんと、もう一方、一休さん、
一休さんと、
3人で見に行ってまいりまして、でグッチさんともこのニコンの後に一緒に行ってきたのが、はい、マグナムフォトの写真展がやっておりまして、
この、はい、
資料持って帰ってきたんだけどね、ちょっと
今あれ
やってしまってであ
そうですあれ資料あったっけ資料、
チラシをねもらってきたんですよ。
はい、
ポストカードとねチラシをね、はい、もらって帰ってきて、
どこやちょっと
っていう感じなんですが、まあ、はい、リングキューブで、はい、マグナムフォトの写真展がやっておりまして、去年からやってて、もうでも終わっちゃってると思います。
終わっちゃった、
ね、確かグッチさんと行ったのが最終日に近かったような感じだったので、もうすでに終わってしまっていると思うんですが、これはこれでまたすごかったですね。
はい、
なんか、はい、いろマグナムフォトに登録されてる方のいろんな方の写真が結構数見れてっていう感じだったんですが、これは色なんて言うんだろう、マグナムフォト自体はなんとなくこうね、いろんな方が登録されていてっていうことを大雑把には知っていたんですけど、写真もそう面白かったんですけど、あれに書かれてた説明文っていうか、マグナムフォトの組織が、ね、
そうですね、
それが面白いシステムで成り立っているんだなっていうのは初めて知って、
そうですね、なんですね、マグナムって絶対あの写真学校に行ってると、うん、フォトジャーナリズム論みたいので、
うん、
必ず出てくる名前で、
うん、
ほらあのブレッソンもそうだし、
うん、
アトリもそうだし、
うん、
特にその第二次大戦前後、
うんうんうん、
に活躍した大御所がいっぱい創設に関わっているという、
うん、
まあ、もうすでに歴史になってるんですけども、
うんうん、
まあ今未だにこう未だにっていうか今だからっていうか、こうまた新たな活動をしているという、
うんうん、
ね、あの意気込みを感じました。
うん、
まあ、はっきり言って、その今のほら YouTube だとかなとかって、そういう
投稿がね、うんうん、写真っていうものが本当にもう身近になりすぎてというか、
うん、
誰でもマグナム状態になりつつあるところに、うんうんうん、そのマグナムという、
うん、
ネームバリューというか、
うん
ね、その価値観っていうのを自分たちで作ろうっていう、そういう感じが、
ああ、そうですね。
ありましたし、ま、うん、まあ、写真そのものも、それに、たがわないというか、
うん、
いいっす。まあ、一人一点点しかないので、うん、ちょっと残念なんですけれど、
うん、
すごい力のある写真がたくさんありましたね。
うん、そうね、なんか、あ、この人の作品もうちょっと何枚か見てみたいとかっていうのも結構あったし、まあその中で限られた中でもやっぱ気になる写真が多かったので、やっぱりこの時代でそのマグナムとして活動していく、なんて言うんでしょうね、そのアピールっていうか、すごく気迫を感じる写真が多かったと思うんですけど、グッチさんはどんなのが良かったですか、このマグナムは。
ですね、あの髪の毛をあの刈られている女の子の写真があったんですけど、
ああ、はいはいはい、はい、
あれなんかこうすごいなんか言ってしまうというか、
うんうん、
ね、なんかあの なんていうんですかね、そのこう 私なんかとこういうのもあれなんですけど、
うん、
その場にカメラがあるっていう感じがなしない、なんか、うんうんうん、あの写真っていうか、
うん、
なんか女の子の目が綺麗に写ってて、
うん、
こういった写真なんで撮れねえかなって自分で。
そうだね、はい、確かに何かその場にいてこういう風に絵になる一枚を撮れるかって言ったら、何か同じ場所にいても撮れないよなとか思って、何かこう何か感心するというか、こう自分が何かちっちゃく見えてくるというか、何かねこう考えさせられる写真が多かったんですよね。僕はあのなんか兵士が偵察から帰ってくる中、戦車かなんかで2人で座ってるところに、まあ戦車の上のハッチから入ってくる光の中に兵士が2人いるみたいな写真があったのが、すごいなんかすごい、なんて言うんだろう、すごい作られてる感じがするぐらいうまい具合に光が入ってて綺麗な写真だなと思ってたんですけどね。あとはケネディでしたっけ、なんか大統領の椅子の後ろだけ、
はい、あ、はい、ありました。
で、はい、向こう側に記者がいて、
はい、
あれケネディでしたよね。
そうですね、
ケネディ自体はもう全然写ってない、はい、いろんな感じなんですけど、なんかすごく存在感を感じる写真があって、それもすごいなと思って見てたんですけど、
ね、あのまあ、対比みたいな形で、
うん、
オバマさんの、
うん、
就任パーティーみたいな感じの写真が、うんうん、えらいちゃっちく見えるのが面白かったですけど、
うん、要はそこに集まってる人たちが携帯だの
コンパ
クトデジカメだのを向けていて、すごく安っぽく見えるというかね、なんかわざとそういう風に撮ってるのかねっていう話をその場ではしてきたんですが、はい、うん、確かになんかすごくチャッチーというかね、
まるでアイドルみたいな、
うん、ちょっと皮肉ったような感じの一枚になってましたけど、なんかそういう、こう、なんていうんだろうな、何かを伝える一枚なんだけど、すごくアートな一枚というか、その差って何なんでしょうね。なんかその場でパシャッと撮った一枚とはちょっと違う、こう、ちょっと芸術的な絵になっているものっていうのが結構ね、それぞれ
まあもちろん多少の演出っていうのももしかしたらあるのかもしれないし、
うんうん、
あらかじめの下調べみたいなのももちろんある
し、うんうんうん、
あとは何だろう、撮る前にどんだけ伝えたいものをどう伝えようかっていうのをどんだけ考えてるかの差なのかなっていう。
ああ、まあその場にいてパッと撮るっていうんだけじゃなくて、こう、うん、
多分撮ってる時点ではその場でパッと撮ってるんですよね、うん、両方とも。
うん。
だからそこに撮るまでの仕込みとか、どう見せようかとか考えてる量は違うんかなとは思ったりしますけど。
うん。そっか。どういうふうに伝えるか、どういうふうに見せるかみたいなのはしっかり考え込んでて撮るから、何か単純に伝えるだけではなく、その伝わり方というかそういうのが明確になってるんですかね。
まあまあ、あとはその光のダイナミックさっていうか、こうドラマチックさっていうのは、
うん、
どの写真を見てもなんかもね、ハスキさんさっき言ってたけど、
うん
そこら辺の取捨選択もあるんじゃないでしょうかね。すごくいい情景でもやっぱり光が今一つだとどうしても
イン
パクトがないので、
うんうん
うん、まあそれは省くと良くても省くっていう、そういう何かこうあれは何て言うんでしょうね、大体普通のまあ人というか一般的なカメラマンだったりすると、
うんうん、
とにかく状況がいいのでこれは写真的に価値があるっていうふ
う
に感じてしまうんですよね。で、まあ、そこが、まあ、写ってる人が非常に著名だったり面白い場面だったりすれば、それはそれで価値がある、その報道的には価値があるんですけれども、
うんうん、
じゃあそのもうちょっとはアートとしてというか、後年ね、後々まで歴史に残るような写真かどうかっていうと、
うんうん、
その時のやっぱり光とかそういういろんなものが、
うんうん、
こうさらに良くないと、
うんうん、
なかなかね残っていかないですから、うんうん、名写真と名画って言いますかね、
うん、
名画として残るにはっていうところまで考えてるんじゃないか。
ああ、なるほどね。なんか、本当にその、報道写真って言ってしまえばそれまでなんだけど、なんて言うんだろう、本当にアート作品としての存在感をしっかり持ってる感じがして、すごい、どれもなんか見入ってしまうような写真だったんですけどね。なかなか、これは来てよかったというか、もうグチさん来た時にももう一回見たけど行こうみたいな感じになって、付き合ってもらったような感じになっちゃったんですが、まあなかなか迫力な、これもうちょっと規模大きくしてやってもらってもいいっていうか、やってほしい感じがしますよね。
マグナムのでも写真展って割と定期的に、
うん、あるの？
やってたりしますよね。
へえ。いや、またなんかどっかで見れたら見たいなっていう感じがするんだけどね。
まあ、まあ、リングキューブとしてやるから、まあ、ああいう感じになるんでしょうけれどもね。会場がどうしても小さいっていうのもあるし。
ああ、そっかそっか。
ただ、まあ、あそこでやる意味はすごくあると思うんですよね。
うん。
やっぱり一般の方が結構来やすい場所です
。うんうんうんうん。そう、グッチさんと行った時もなんか全然わけも分からず入っていくみたいな感じの人が一緒のエレベーターになって。
あ、そうそう。
旅行って何って感
じ。旅行って何や。まあそれはまさしく旅行さんの願ったり叶ったりっていう。
うん、なんでしょうねっていうのはその時に思ったんですけどね。確かにこういう風に。ふと入ってくれる人がいて何かこう伝えられるっていうのはすごくメリットがある会場なのかなと思いますけどね。
まあニコンなんか、ニコンやキャノンなんかと比べるとやっぱり
ちょっと違いますからね、あそこ場所がね。なんで同じ銀座なんだけど、
ああ、はい、
場所というか建物が持っている雰囲気というか、
うん、
全然違うところなので、
うん、
あそこでやるっていう、まあ、最初びっくりしましたけどね、理工があそこでやるっていうのを聞いて、
うんうんうん、
まあ、それが、その写真、まあ、理工だけじゃなくて写真界全体に、
うん、
プラスになっていけば、
うん、
ではと思います。
うん。もうそうね、なんかああいう活動っていうものがこう日の目を見てっていうとちょっとあれですけど、こういろんな人の目に触れることで写真っていうものをね、その改めて見直されるっていうか、こう。さっきもね、スノーさんが言ってたけど、氾濫してる感はあるじゃないですか、こう、
はい、
だからその中でこうちょっと一線を画すものっていうものがちゃんとこう、それなりにこう認められる状況っていうのは、ああいうものがあることで出てくるのかなっていう気がしたので、まあ、そこをね目指していきたいっていうのもあるし、そのなんていうんだろう、氾濫するものが悪いとも思わないんですけどね、なんかいろんな写真が楽しめるっていうのがいい時代なのかなって気もしますし、ただそういうものとはちょっと違うものがちゃんとなんていうんだろう、いいものとして認知、そういうものを知らない人ももう多いのかなっていうか、もう僕自体もちゃんと 見れてないので、もっといい写真っていうのはいっぱいあるだろうし、そういうものをちゃんと知っておきたいなっていうのは今回改めてまた思ったような感じがしたので、なんかそういう機会っていうのはね、そのリングキューブみたいな、こう、ああこれやってるから見ときたいねっていう人だけじゃなくて、こう誰でもこう目に触れられるような機会っていうのはもっとね、いろんな形で増えるといいなという感じがしましたが、なんかぜひこうなんかいろんな、あこれは面白いよとか見といた方がいいんじゃないのっていうのを、写真展に出会われた方がいらっしゃいましたら、またメールなんてお知らせいただければ嬉しいです。ということで、今週は写真展を2つ、行ってきましたということでお話をしてまいりましたが、グッチさんはこの写真展2つご覧になりましたが、地元の方ではあんまりその写真展とかって見に行かれないんですか？
これはって思うのが大体田植えか稲刈りにぶつかるの、
ああ時期的にね
で、なんでですかね、なんか、東北っていうか仙台に来るのがたまたまそのタイミングなのか、ホームページとかでこう情報は入手するんですが、無理だってこの時期出れねえじゃんっていうのが多いです
、ね、ああなるほどね、
いやそれは東京でも一緒で、僕も春と秋は忙しいんだけど、
うん、
なんだか知らないけどやっぱり見れないっていうのが多いですよね。
夏と冬に写真展してくれる人を求めます、ね、
そうか、やっぱそういう時期に、そうだね、いいやつが来る、自分の見てみたいのが来る時期ってなるとまた限られるだろうし、それがまたそういう見れない時期っていうのもあるでしょうしね、なかなか難しいところもあるんでしょうね。
地域的に本当に集中して田植えと稲刈りに決まる なぜだっていうたまに違う時期だとなんかそれこそ大阪だったり、
うん、
大阪か遠いなっていう
のが、ね、うん、その時期的なものをなしにすると見れる場所っていうのはどれぐらいあるんですか？
仙台市にニコンとキヤノンのギャラリーがありまして、
うん、
あとは、はい、まあ、地元とかの地域なんていうかね、東北とかの愛好家たちがこう拠点をやるようなギャラリー、
うん、
然大事はしてるんだ。ちょくちょくこう配達のついでにはちょっと時間を作って行ったりはしてるんですよ、
でそれなりにこう見ようと思えば見れるところは、
まあ、そうです。ただあのニコンとキャノンの閉まる時間がちょっと早いんでそれに間に合わせていくのは結構大変かなっていうのもあります。
ああ、なるほどね。そっか。都内の方には定期的に来られたりするんですか。
まあ、先日行ったのでも8年ぶりぐらいの、
そうか、
全く別の国になっておりました
別の国ね、はい、そうか。じゃあなかなかこう見れる機会も少ないと。
前日までにGoogle のストリートビューで行く道の予習復習を、ここで曲がるっていうのをいろいろ毎日毎日やって、当日行かせたところもあれここじゃねえやっていうのもあったりとかなり予習の時間を割かないと、本当に久しぶりの都会なので、
そうなんだ。
こんなところでなんかタクシーのいないところで迷ったりとかすると結構あこれは大変だっていう感じ
で。そうね。年間どれぐらい見られます、その写真展？でもなかなか難しいんでしょうけど。
夏と冬に集中するんですが、個人で愛国家のをやってみれば20か30は。
ああ、結構行かれてるんですね。僕なんかより全然行ってる感じ。
いや、それ、僕より全然行ってる。そのひどい話。
スノーさんよりも行ってると。
はい。ね、ただ、まあ、大体っていうものは、こう、自分だったらどうするのかなっていうことを思いながら、こう、行ったりする。ちょっと整備不良のカメラを使いながら撮ってるので思った通りにならないことが多いんですね。でもまあそれをこう自分の感覚で使ってあげられるんですけど、あまり目の写真はいつ見れんだって言われながら撮ってはいるんです。また数年前写真展をやったんですが、3、4年前ですね、それ以来やっておりませんので、自分の負けると思っていただかなきゃと思いました。
なるほどね。まあいろんなこうね刺激をもらったりとかすることも多いので、まあ、それをきっかけになんかいろんなことをまたやっていけるといいかなというふうに思っております。で最後にちょっとご案内があるんですが、スクランブルの方の、サーバーバックナンバー消しますとかいろいろご案内をしてきたんですが、いよいよもう、さらに1年分消さなくてはいけないかもっていう状況になりましたので、もうこれはいかんだろうということで、サーバーの方ですね、容量アップすべく今準備をしております。で新しいサーバーの方は一応もう契約をしまして、使える状態にはなったんですが、ドメインの移行はまだできていないので、まだ、これが配信になっている頃も、今までのサーバーの方から配信になっていると思うんですが、今月から遅くても来月初めぐらいには多分ドメインを切り替えをして新しい方のサーバーからの配信になると思います。皆様の方には、特に何かをしていただくということはないんですが、若干その、メールの配信ですとか、iTunes の RSS の配信とかで、若干遅くなったりとか、若干うまくダウンロードできないとかいう 一時的な状況が発生するかもしれませんという、ね、お知らせをしていこうかなと思うんですが、まあ、容量がかなり、まあ、10倍20倍ぐらいの容量になりますので、バックナンバーをまあ消さずに残しておける状態が続くかなというふうに思っております。今まで消したバックナンバーを戻すかどうかは、要検討という感じでございますが、しばらくそのバックナンバー消さずにというのと、あと配信の スピードというかそこら辺も少し安定するんじゃないかなというちょっと期待もしているんですけど、そこら辺がどれぐらいのスペックで出てくるかはちょっとまだわからないので、切り替え時期にちょっと混乱があるかもしれませんが、まあ、今後安定して配信していくために一時的にちょっとそういった時期を迎えることになると思いますので、そこら辺ちょっとご了承いただきたいなという感じでございます。ということで、今週は写真展2つ行ってまいりましたということで、グッチさんにも登場していただいて、ご紹介してまいりました。ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーと、
はい、小関と
グッチでした。
ではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。